日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成兼アシスタント代行の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、1月もねもう終わりですよね。
そうですね、
このくらいの時期になるといろんなマーケットで春に向けた新しい動きが目立つようになります。はい、今週も注目の新商品やサービスの話題をお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keywords。 Trend Keywords。 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、 Weekly Trend Keywords です。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、超ニッチカラオケ。
カラオケボックスの登場からおよそ30年、趣味が多様化してきたことによってカラオケは最近利用者が伸び悩んでいます。これまでは飲食のメニューなどで差別化を図る動きが続いていました。ところがですね、最近各社は歌を楽しむ場所というカラオケの原点に戻ってニッチなニーズに応えることで新たな客の獲得を目論んでいるそうです。
そうなんですよね、うん、その一つが一人カラオケ専門店なんですね。
人からってやつですね。
人からですね、はい、東京神田にオープンしたワンカラというお店があるんですね。
そのまま、
はい、こちらはカラオケ本舗招き猫を展開する越高が運営しています。はい、越高はこれまでのお店での一人での利用率は全体のおよそ2割、一人カラオケのニーズは高いというふうにして出店を決めたそうなんですね。
そんなに
いるんですね。2割もいるんですね。みんな練習するんですかね。
コソ練ってやつですかね。
うん、誰にも気兼ねせずに歌いたいという若者から、久々のカラオケをまず一人でというシニアまでね、客層は幅広いようです。うん、一方でね、シニア層の歌を通じた集会所を作りたいというふうにしてね、はい、会員制の店舗というのも登場してるんですね。第一交渉が運営するダムクラブ高円寺ですね。はい、でここはカラオケ教室が行えるスタジオというのがメインなんですけれども、はい、カラオケルームや簡単な健康診断ができるラウンジまで完備。健康診断、
それはある意味いいかもしれないですね。はい、この他に人気のフィギュアメーカーと手を組んだコンテンツカフェ、グッドスマイル&カラオケの鉄人カフェというお店も登場しています。はい、こちらはですね、アニメファンのオフ会などで利用してもらって、アニソンを歌うならこのお店という形で認識を広める狙いがあるそうです。
なるほどね。いろんな、絞り込み方っていうのはあるんでしょうね。こうしたようにその業界では他と違ったサービスで新規顧客というのを狙ってるんですね。今後もニッチな分野でコアなターゲットにアピールするカラオケというのが増えそうです。その2、プチ家電。
パナソニックの少人数世帯向けドラム式洗濯乾燥機プチドラムがヒットしています。近頃夫婦だけといった2人以下の世帯が増えていて、2015年には全体の5割を超えると予想されています。そこでパナソニックは少人数世帯向けのプチ家電の充実を図ります。
はい、パナソニックは来月ね、小型の卓上型食器洗い乾燥機 NPTCR1 を発売します。
はい、
で食洗機はね、キッチンに埋め込むビルトイン式というのが主流なんですが、工事費がかかる上に賃貸住宅には設置できないですよ ね。
そうですね。
あとキッチン台に置く卓上タイプは作業スペースが減るから、キッチンが広い家しか使うことができなかったんですね。でこの新製品の最大の売りは何かというと、はい、幅47センチ、奥行き30センチのスペースに収まる、コンパクトさなんですね。
かなり小さいですね。
小さいですね。ただしそのドアが手前に開くから、そのためのね、スペースというのは必要になってきますけどね。
そうですね。
でパナソニックは食洗機で3分の2のシェアを持ってるんですが、食洗機のマーケットは最近縮小傾向でした。そこでこのプチ食洗機というのをね、投入して新規需要の開拓と市場の回復というのを狙うんですね。2012年度末までの販売目標は10万台です。あと3月にはエコナビ機能を搭載したプチドラムの新製品を発売します。その3、チャージドコットン。
アンダーアーマーはスポーツウェアで成長中のアメリカの新興ブランドです。このチャージドコットンはアンダーアーマーが3月に発売する機能性衣料なんですが、汗を吸って素早く乾くといういわゆる吸汗速乾性の高さが売りのようです。
この商品は名前の通りコットンで作られているんですけれどもね、はい、糸の寄り方を変えることで水分を生地の表面に出やすくしてるんですね。これによってね、吸汗速乾性を普通のコットンシャツの5倍に高めています。で、普通のコットンシャツは乾くまでに数十分かかるんですが、この商品はスポーツの合間といったようにね、休憩時間も数分間で乾くというふうに言ってるんですね。
吸汗速乾性をうたった機能性シャツというのはたくさんあるんですけれども、はい、その多くがポリエステル製で独特の着心地を嫌う人っていうのもいるんですよね、はいはい、で一方チャージドコットンは柔らかい風合いや着心地はコットンそのものと謳っていて、うん、普段着としても利用しやすくなっているそうです、
はい、アンダーアーマーの総代理店のドームはアスリートだけではなくてよりカジュアルでね、幅広いユーザー層に受け入れるはずだというふうに期待しています。その4、スプリッツァ。
焼酎やウォッカを炭酸で割ったチューハイやウイスキーをベースにしたハイボール、これらは缶タイプのものが発売されて大ヒットしていますよね、はい、それに続く第3のカテゴリーとしてスプリッツァが急浮上しそうです、はい、スプリッツァというのはワインを炭酸で割ったライト感覚のカクテルで、ヨーロッパでは一般的な飲み方なんだそうです、うん、でこのスプリッツァの先駆けとしてキリンビールがキリンワインカクテルワインスプリッツァ白という商品を来月発売します。
はい、キリンビールはこの商品についてね、ワインを炭酸割りにしてアルコール度数を下げて、さらに缶タイプにすることでね、気軽に飲めるワインというその新しい市場を作りたいというふうに考えてるんですね、うん、ベースとなる白ワインはグループ会社のメルシャンが提供しています。他にウォッカや炭酸、レモン香料が加わってるんですね。やや甘口なんですが、炭酸によって爽快感がある後味なんですね、うん、今後は赤ワインやロゼタイプの投入も考えているようです。
この他にはですね、日本酒類販売という会社が瓶タイプのスプリッツァ、シュシュというのを出していますが、はい、缶タイプはキリンの商品が初めてだそうです、
はい、これ飲食店に対してはサントリーがブランデーに果物と炭酸を加えたブランデースプリッツァの、ね、メニューを提案して強化してるんですけれども、はい、ハイボールに次ぐアルコール飲料の売れ筋キーワードに育つかどうか、まあ、このスプリッツァに注目です。その後、空中コンビニ。
街中での店舗数はもう飽和状態にあると言われているコンビニ、業界では交通施設ですとか病院、大学といった特定のエリア内に進出することで新たな魅力づくりを模索しています。そんな中、駅中、道中の次は空中ということで、サークル系サンクスが日本航空グループのジャルックスと組んで空港での店舗展開に乗り出します。
サークル系サンクスとジャルックスはね、今年の春1号店となるコラボ店舗というのを羽田空港の第一ターミナルにオープンします、はい、ジャルックスは現在ね、ブルースカイという売店を国内24の空港で82店舗運営してるんですね。でこの中の店舗を改装してサークル系スカイ、またはサンクススカイという名前のコンビニ部分と土産物を扱うブルースカイとの複合店舗にする、ね、考えなんですね。
ただですね、うん、これ1号店とかって書いてあるんですけど、うん、これまででも空港の中のコンビニ店舗っていうと、うん、羽田空港にエアローソンみたいなのがあったりしますよね、
はい、今回の、ね、提携でユニークなのは商品開発なんですね。
ほうほう、
両社共同で、ソラ弁やソラスイーツといったようなその専用商品を共同開発して、はい、空港だけではなくてサークル系サンクスの一般店舗にも、まあ、取り入れるという計画なんですね。うん、はい、その第一弾としてソラパンをね、開発して春以降関東のサークル系サンクスで販売する予定です。
空港から一般のお店に出ていくわけですね、うん、グルメ系のキーワードとして、まあ、その空港のブランドソラ弁とかっていうのはもうある程度のステータスを確立していますから、うん、まあ、これがどこまで効果を発揮するのかが注目になりますよね、
はい、こうした動きはね、コンビニの新しい顧客をつかむためのね、いろんな提案の一つなんですね、
はい、
この他にも新しいサービスがたくさん生まれています。番組後半ではこれらを詳しくご紹介しましょう。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は検証コンビニサービスと題してお届けします。
先ほど番組前半では空中コンビニというのをご紹介しましたけれども、はい、コンビニが挑む新たな魅力づくりというふうに言いますと、どんなものがあるんでしょう。
今ね、その各社が強化しているのがコンビニ惣菜の開発なんですね。震災後スーパーでね品不足が起きたことを、ね、きっかけにして、はい、主婦層がコンビニの便利さを、まあ、再び評価しているという動きがあるんですね。コンビニ側の方も惣菜類の可能性に気づいて開発競争というのが加熱してるんですね。でローソンで去年の11月に韓流スターのねチャン・グンソクを起用して惣菜のキャンペーンというのを展開したんです。でこのキャンペーン直後の惣菜の売り上げは震災前の3月に比べておよそ4倍に伸びたそうですね。
そうですね、
うん、でローソンのプライベートブランドアイテムというのは日用品まで含めると184アイテムあるんですね。で春には豆腐のようなねその日常使いの食品を中心にさらに充実させていくという考えなんですね。
はい、で一方最大手のセブンイレブンジャパンは、うん、確かにコンビニ惣菜が震災で見直されたという部分はあるけれどもそれ以前からこのジャンルは着実に伸びてきたんだというふうに分析しているみたいです。
そうですね、本当にあの惣菜系というのがコンビニでね買えるというのは流れはずっとあったんですよね。でセブンイレブンジャパンは2009年に近くて便利というキャッチフレーズを打ち出してるんですね。
そうですね。
でこの時から少子高齢化とか働く女性の増加そして食事時間の多様化といったようなね社会構造の変化もあって売り場の商品構成の見直しを行ったんですね。店内調理の揚げ物からレトルトや冷凍食品といった高付加価値型のプライベートブランドまでね惣菜類の強化というのを続けているんですね。
実際あの店舗見ても気づきますけれども、セブンイレブンの取扱いアイテムの数ですとかジャンルの幅広さっていうのは他のチェーンを圧倒していますよね。でこのほかファミリーマートでは惣菜やサラダのカテゴリーで新しいブランドを立ち上げていますし、サークル系サンクスやミニストップはグループのスーパーと共同開発してプライベートブランドの拡充を続けています。
でね、その主婦層に限らずにね各社は新しいターゲットとか拠点作りに力を入れてるんですね。まあ、その一つがシニア層への取り組みです。はい、少子高齢化に伴ってコンビニの客層にまあ変化が起きてるんですね。セブンイレブンは去年10月にあの食事宅配サービスの子会社セブンミールサービスの配送料というのを見直したんですね。
コンビニのものとかをこう宅配してくれるサービスですよね。
そういうことです。で東京都の世田谷区内とね杉並区内でこれまで利用額1000円以上だった無料配送というのを500円以上に引き下げたんですね。でこれによってねその注文件数っていうのはまあ格段に増えたそうなんです。はい、で春以降にはこのサービスを全国に広げるという計画ですね。
まあ、確かに高齢者の方にとっては、まあ、便利で近いっていう、まあ、今さっき そのセブンイレブンの感じではないですけれども、それをより実感するサービスになりそうですね。
そうですね。まあ、これからの時代のね、新たなサービスとして注目はされてるんですよね。
一方ファミリーマートは大人コンビニ研究所なるものを発足しまして、はい、こちらはですね50歳から65歳の中高年を大人というふうに定義して、はい、この層を狙った商品開発に取り組んでいます。で去年の11月にこのコンセプトのフラッグシップ店となるファミリーマート代官山店というのをオープンしました。
はい、これちょっとそれちゃいますけど50歳から65歳を大人とするとなると40歳とかはどうなるんでしょうね。
子供でしょう。
子供になるってことです
ね。間違いないです。
なるほど。
はい、
はい、でねこのお店というのはこれまでの店舗とはかなり違う印象なんですね。まず品揃えが大きく違います。で取扱い商品というのはおよそ2600種類で、はい、そのうち、約700種類というのはこれまでのファミリーマートでは扱っていないものなんですね。例えば一般的なスナック菓子とか加工食品というのもあるんですけれども、はい、壁際の目立つ場所には洒落たパッケージの輸入菓子とか食品、有機農法のお茶といったものが並んでるんですね。はい、あとそのレジカウンターにはタバコだけではなくて葉巻もね用意されてるんです。
でこう資料を見るとですね、無印良品のコーナーってあのファミリーマートの中にありますけれども、はいはい、普通の店だとまあ棚が2つ、まあ、多くて3つぐらいっていうのは基本なんですけれども、ね、この代官山店は5つのスペースを確保しています。はい、普通の店では扱われていないアロマ関連商品みたいなものまで販売されているということです。このファミリーマート代官山店は全体に中高年を意識しているということなんですけれども、品揃えだけ見てみるとですね年寄り臭さっていうのは全然感じなくて、年型 のスーパーに近いプレミアム感ですとか、うん、新しさ、まあ、そういったものの方が印象に残りますね。
そうですね。あとね、価格も高めなんですね、はい、例えばそのアイスクリーム売り場ね、ここには250円以上の高価格帯の商品が並んでるんです。
250円、
高いですよね。
ガリガリ君はないってことですね。
ないってことですね、うんうん、ちょっとファンとしてはね、
残念ですね、
寂しいですね、はいはい、で日用品の売り場には698円もする高級ティッシュペーパー、はい、あと普通の、ね、コンビニでは、まあ、お目にかかれない6980円のシャンパンといったものまであったんですね。
なんか随分敷居の高いコンビニですね。
ですね、コンビニじゃないような感じですよね。
まあ、これはあの代官山という立地だからこそ成り立つ品揃えというような印象はしますよね、
は
い。
まあ、ファミリーマートではね、こうしたその店舗をたくさん作る予定は今のところないということなんですね、はい、売れ筋商品の動向を見ながら既存の店舗でもね、展開ができるものがあるかどうかを見極める場所として活用するという、そういう考えのようですね。
あ、そういうことですね、
はい。
さてコンビニ各社は主婦や高齢者といった新しいターゲットだけではなく、まあ、コアターゲットである男性客、それから若者層の囲い込みにも乗り出しています、うん、その切り札がスマートフォンやタブレット端末と連動した IT 系のサービスです、
はい。まあ、そっち側も取っていくということですよ ね、はい。先月セブン&アイホールディングスは東京23区内のグループ各店で無線 LAN サービスセブンスポットというのを始めたんですね。
話題になりましたよね、
はい。セブンイレブンとかイトーヨーカドーの他にね、そごう・西武、デニーズの店舗が、ね、対象なんですね。
デニーズとかでも使えるんですね、は
い。で無線 LAN 対応機器を持っていけば無料でインターネットが使えますと。でこのサービスはね、23区内のセブンイレブンを中心におよそ770店で始まりました。来月末までにね、23区内の全部およそ1300店に導入するという予定ですね。
そうなんですね、
はい。
あのとはいえ無線 LAN サービスと言いますと、うん、はい、あのミニストップそれから 3F がソフトバンクの Wi-Fi スポットを導入しているので、まあ、決して珍しいものではないですよね、
うん、そうなんですね。なんですがセブンの場合はキャリアの紐付きではなくて独自のインフラで、登録すれば誰でも使える無料サービスであるという点が違うんです。
そうですね、うん、
でこれは情報発信拠点としてコンビニ店舗の強化を狙ったというものなんですね、はい。例えば災害が起こった時の、ね、情報提供や安否確認といったことにも、まあ、協力できる幅広い意味での情報拠点というのを目指しているんですね、
はい。この無線 LAN サービスなんですが、うん、セブンスポットの会員登録をするか、ネット通販サービスのセブンネットショッピングの会員になると利用できます、はい。 ID とパスワードを入力すれば1回につき最大60分間利用できるそうです、
はい。
で1日のアクセス回数は3回までとのことです、
うん。今のところね、まだユーザーが少ないということもあって、まあ、実際やってみたんですけども快適に利用できました、うん。あとサービス開始と同時に独自コンテンツも提供してるんですね。一時、日替わりで AKB48 の壁紙プレゼントなども、ね、実施してたんですよね。
お店に行かないとこの壁紙が取れないってことになると、
そう、
まあ、通い詰めますよね、
うん。
さすが AKB 商法って感じです
けど、ということですね、
はいはい。セブンイレブンはネットでは入手できずにセブンイレブンに来なければ手に入らないようなものを提供したいというふうに、まあ、考えてるみたいですね、はい。今後は商品やキャンペーンの情報ですとかクーポンの配布も検討しているそうです、
はい。これからは競合チェーンの間でもね、その無線 LAN サービスを取り入れたりとか、スマートフォンと店舗の情報端末を連動させる動きというのが広がっていきそうなんですよね、
はい。今発売中の日経トレンディ2月号では今回ご紹介しきれなかったコンビニの注目サービスについても掲載されています。ぜひご覧ください。個人的にはですね、サークル系サンクスの焼き鳥がというトピックがですね気になっていますので、ぜひ読んでみてください、
はい。
バーピックアップ、今週は検証コンビニサービスと題してお届けしました。
イチゴーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部の皆さん、その最前線で駆け回っている記者が今週一番気になっているものは何でしょうということで、先週に引き続き今週も1号さんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週の商品は何でしょう。
ネットサービスなんですけれど、
はい、
メモリーコレクションというですね、
メモリーコレクション、
はい、NTT ドコモが今そのトライアルサービスという形でですね、はい、提供しているその写真管理の サービスになります。いわゆるフォトクラウドなどとですね、呼ばれるようなジャンルになるんですけれど、こちらはまあその何かというと、まあ要はドコモのスマートフォンで撮った写真と、まあそのパソコンを読んで撮った上げる写真とかですね、それを混ぜることもできるんですけど、とりあえずアップすると勝手に整理してくれるという大量の写真を。例えばまあその同じ人が写っているものをですね、自動抽出するだとか、同じ場所で撮られたものを勝手にまとめるとかですね、またはその同じ一つのイベントの中で、まあ大量に撮って特に整理もしないで全部上げると一番構図のいいものを選び出してくれるとかですね。
そんなことまで。
正直その機能的にもですね、まだその未完成な部分っていうのは多いので、まあ今年のまあ年を以降にまあその商用化を検討というようなですね、形になっているんですけれど、このまあコンセプト自体はデジカメで撮った写真って本当にかく試造されるんですね今。
全くその通りだと思います。
印刷をみんなするわけでもなく、人に見せることすらなく、まあどっか行ってしまうというようなですね、
プリントアウトした写真をこうちゃんと見るっていう、それさえももうなんかなくなっちゃってますからね。習慣としてなくなってます
よね。フィルムという制約がないせいでもう本当にみんな撮りすぎてしまうんですよね。そうするとそれをネット上にその上げたとしても同じような写真がずらーっと並んでいても嫌になる、一覧が嫌になるっていう、
見る気も失せる。
必要なのは本当にそれをもう効率よく間引いてくれるサービスということになりまして、
それはすごいな。
いらない写真はだんだんそのこれはまあちょっと違う、これはちょっと違うっていうようなことをやって、だんだんその見えなくなっていき、で、まあ、容量がまあ 5GB って今のところ限られた状態でやってるんですけど、優先順位の低いものからだんだん消えていくっていう、やっていくにつれてだんだん昔のアルバムは見やすく見やすく整理されていくようなですね、そういうようなコンセプトになっていまして、
これは NTT ドコモのスマートフォンであればどれでも使えるような感じになるんですか？
Android 2.1 から 2.3 まで対応というようなですね、形になっていて、ドコモが提供しているそのネット対応のデジタルフォトフレームとかですね、見る端末は結構いろいろ開放されているような形になってます。で、まあ、ちょっと今そのもうこのトライアルのですね、その先着の限定の人数だけで試験をやっているので、今自由に利用することができるわけではないんですけれど、
ただこれがその正式なサービスに移行したらもうぜひ使ってみたいものになりますよね。
そうですね。それまでね、そのちゃんとその整理のアルゴリズムというものをですね、どんどんその進化させて使い方を高めてですね、もらいたいところですね。
わかりました。それでは1号図スコア参りましょう。今回ご紹介いただいた NTT ドコモのトライアルサービスメモリーコレクション、こちらを、ほにゃらら度10点満点でお願いいたします。
頑張ってほしい度7かな。まだちょっと、成功確信できるようなそういう完成度にものを見てるわけではないので、ただし本当にこれはもうすごい便利になってほしいですね。
ですよね。その試造されないっていう、ちゃんとそのメモリー、記憶として、残っていくものにするためにはですね、この編集機能というのはいいかもしれないですね。
そうですね。
さあ、ということで1号図チェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはメモリーコレクションでした。1号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。今回はコンビニということでですね、いろんなサービス、まあ、本誌にも載っていますし、番組でもご紹介したんですが、本当にいろんなものを考えますね。
ねえ、コンビニっていうこと自体それだけを考えればもういろんなとこにいっぱいありすぎて飽和状態っていうのが、そうですね、まあ、今目立ってきてますよね。で、知らないうちにお店が潰れてたりとか、っていうのも目立ってきてる状況じゃないですか、だからどうなっていくのかなと。で、確かにコンビニは本当にその時々に流行った商品だったり、まあ、サービスみたいなものをうまく活用してきて、どんどんどんどん進化してきていたわけですね。で、私なんかが考えるともう本当にないんじゃないかななんつって
手は尽くした、
そう、あとは、まあ、ありましたけども、空のその空中っていうかね、に出店していくとか、まあ、うちの大学とかありましたけども、そういうことなのかなと思っていたら、本当にあの手この手でこれだけまた新しい取り組みがね出てきているのかということで、ある意味驚きではありますよね。
考えますよね。まあ、そのコンビニってよくこう商品トレンドを見るに一番いい場所って言ったりしますけれども、まだトレンドウォッチャーとしては目が離せない存在っていうのはずっと続きそうですね。
そうですね。やはりここで言うと、まあ、ありましたけども、かつて その男性だけではなくって、例えば女性だったりとかお年寄りだったりとか、そういったところにまで手を広げてくるというところはコンビニだけではなくってね、他の業界にもいろんな参考材料が詰まっているんじゃないかなと、そういう気がしますね。
そうですね。
週刊日経トレンディ。それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly 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 K-Trendy